日本長寿企業ポッドキャスト。日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、ご案内役の中田美香です。時代の変化も乗り越え、長い間会社を繁栄させてきた企業には必ず我々が学ぶべき優れたところがあるはず。日本長寿企業は100年以上の歴史を持つ企業からあなたの夢を実現させるヒントを探ります。このポッドキャストは JFN 系のラジオ番組日本長寿企業、2011年5月に放送した内容の番外編です。番組内でご紹介できなかった貴重なトーク内容をたっぷりとご紹介します。今回取材をさせていただいたのは明治41年、1908年に創業、横浜名物のシューマイや駅弁の製造販売並びにレストラン経営を行う株式会社崎陽軒。お話をお伺いしたのは4代目社長野並直文さんです。1週目の今日は創業時のエピソードや現在取り扱っていらっしゃる商品についてお聞きしました。
日本長寿企業、
この崎陽軒のシューマイが誕生したきっかけっていうのを教えていただけますか？
崎陽軒のシューマイは昭和3年に発売を始めたんですけれども、創業そのものはその20年遡る明治41年なんですけれども、まあ、創業時代はシューマイを売ってなかったんですね。ところが横浜駅っていうのは通過駅ですから、ほとんどのお客様が東京でお弁当を買われて横浜を通過するときにはまだお腹がいっぱいか食べてる最中、逆に大阪の方からこうやって登ってくる人はですね、あと30分で東京駅着こうというのに今更お弁当を買うという気にならないと、だからなかなかお弁当が売れなかったんですよね。でそこでなんか売り上げが上がる工夫がないだろうかということでヒントになったのが、まあ、小田原行くと小田原の名産品のかまぼこがよく駅で売れている、静岡に行くと静岡名産のわさびつけがよく駅で売れていると、まあ、いうようなところをヒントにしてですね、じゃあ横浜の名産品を売ろうじゃないかということになった。ところが横浜っていうのは非常に歴史の浅い町ですから、この名産品らしい名産品がなかったんですね。じゃあないなら作ってしまおうということでいろいろ探し回ったところ、まあ、今の中華街、当時は南京町というふうに言ったそうなんですけれども、まあ、そこ行くとこのシューマイが突き出しに使われている、まあ、日本人の口にも合いそうだと、じゃあこのシューマイを折り詰めにして売ろうじゃないかということになったんですね。ところが本来シューマイっていうのはお店で注文して湯気が出てるような熱々の状態で食べて初めて美味しいんであって、折り詰めにして駅に持ってってお客様に販売をして、でお客様が列車の中で食べていただくときには当然冷めてしまってると、まあいうようなことで、まあ冷めても美味しいシューマイを作らなくてはいけないということで大変苦労したんですけれども、まあ、そこであの中華街からゴーグーソンというコックさんに来てもらってですね、まあ、冷めても美味しいシューマイを作ってくれと、でそこでゴーさんもいろいろ苦労したみたいですね。最終的にホタテ貝柱と豚肉、これをこのミンチにして混ぜ合わせてシューマイを作ると、まあ、冷めても美味しいシューマイができると、まあ、いうことでそれを発売したのが昭和3年ということで、今からちょうど83年ぐらい前になりますかね、そういう時に発売をしたということなんですね。
なるほど。当時はじゃあそういったホタテの貝柱と豚肉をミンチっていうと割と豪華なものだったんじゃないですか？
もうホタテ貝の貝柱ってのは非常に材料としては高いものなんですね。ですから本来ホタテ貝柱の料理方法っていうのは丸い形のまんま料理して出すと、でそうするとお客様はこんな大きなホタテ貝柱が料理で出てくるということで、それで喜んだわけですよね。ですからそれはシューマイを作るためにですね、豚肉と一緒に貝も形もわからないようにこうって混ぜ合わせてしまうと、こんなその贅沢っていうかね、もったいないことは、まあ、本来やんなかったものなんですよね。でところが駅弁屋がシューマイを売る以上は、まあ、冷めてもうまいものじゃないといけないわけですよね。でそこであえて高い材料でもホタテ貝柱を使ってやろうということで、それが崎陽軒のシューマイの最大の特徴になったということなんですね。
初めてシューマイを見た時っていうのは、崎陽軒のシューマイの場合は通常の、まあ、中華街で食べるようなシューマイと比べると比較的小ぶりだなっ という印象、はい、もう一口でポンと口の中に入れられる、あれはなぜなんですか？
これもですね、やはり崎陽軒が駅弁屋だという理由なんですね。お客様は列車の中でシューマイを召し上がると、テーブルもない、お箸もないから用事がなんかで刺して、で食べると大きいとですね、半分食べたところで半分がこうやって落っこってしまって床のように転がっちゃうと、まあいうようなことが起きるもんですから、じゃあ一口で食べられるように一口サイズの小粒にしようということで、発売当初からあのサイズで発売してるんです。
ということは発売当初から変わる大きさ、
ね、変わらない大きさで、
この醤油入れっていうのはいつ登場したんですか？
醤油差しのことを我々はひょうちゃんっていうふうに呼んでるんですけれども、はいはい、このひょうちゃんっていうのはもともと絵のない状態であったんですね。ですから真っ白な状態だった。でそれをですね、漫画の福ちゃんで有名な横山隆一先生がたまたまそれを見ててですね、じゃあこのひょうたん型の醤油入れに私が絵を描いてあげようということで、48種類のいろんな絵を描いてくれたんですね。でそれがそのひょうちゃんって言われる醤油差しのそもそもの始まりになったんです。
もう本当にあれを見るとほっとしますもんね、さまざまな表情があって。
そうですね、あれはまあ醤油入れに使った後いろんなものに使われてるんですけれども、昔はよくお習字でその墨入れとかですね、まあ、そういうものに使われたりしますね。それからよく使われてるのが箸置き、それからあと器用な人はですね、あれで盆栽を作ったりとかですね、いろんなものにあれが再利用されていると。なかなか面白いです
ね。面白いですね。時々崎陽軒のお店を覗くと、毎回毎回いろんな種類のシューマイが増えていて驚くんです。今一体何種類ぐらいのシューマイがあるんですか？
全部で5種類のシューマイがあります、はい、一番初めに売り出した昔ながらのシューマイ、それからじゃあ大きいの作ろうということで特製シューマイ、それからエビシューマイ、カニシューマイで、それとはまた別にですね、それぞれの季節ごとのシューマイというのはあるんですね。で今は桜エビシューマイというものを売り出してますけども、これが今度夏になると豆腐シューマイということで、まあ、それぞれの時期に応じたシューマイも売っていると、
はい、そういう季節限定というのはやっぱり惹かれるものがありますね。
そうですね、やっぱり旬なものを使ってね、はい、なかなか楽しいものがあると思います。
昔ながらのシューマイというのは長い月日が経ってますけれども、やっぱり昔ながらの作り方のままなんですか？
そうです、もうレシピは一切変わってないです。
最後にまたもうたくさん魅力を語っていただいているんですが、改めて最後に御社のシューマイの魅力を。
やはり冷めてもうまい、それから小粒のシューマイというのが最大の特徴かなというふうに思うんですけれども、まあ、それとは別にシューマイにはいろんな思い出がくっついてきてるんですね。で例えばこの間ある銀行の支店長さんの方が、崎陽軒のシューマイを食べると私は親父のことを思い出すんですよと。山梨県の方なんですけどもね、お父さんが横浜に出張に行くたびにお土産にシューマイを買ってきてくれた。でそれが美味しくていい思い出になってると。で横浜に仕事できて、でシューマイを食べるたびにお父さんのことを思い出すんだという話をしていただいたんですけれども、なんかそういうね思い出、まあ楽しい思い出もあると思いますけど、いろんな思い出がこのシューマイについて回ってるっていうのが、まあ、一つの魅力なのかなというふうにも思いますね。
日本長寿企業、日本長寿企業のさらに深いインタビュー内容が聞けるポッドキャスト、今回は横浜名物のシューマイの製造販売を行う株式会社崎陽軒パート1をお届けしました。日本全国で創業100年を超える長寿企業は2万社以上あります。この番組では全国の長寿企業にスポットを当て、そのトップの言葉から企業の在り方、さらには100年に一度と言われる不況を乗り越えるヒントを探っていきます。この番組で一緒に成功の扉を開けましょう。 JFNK 全国ネットのラジオ番組、 日本長寿企業と合わせてお楽しみください。お相手は中田美香でした。